毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組です。社外人事部長長谷川満さんに毎回一つテーマを決めて、お話聞かせていただいております。さあ、長谷川さん、今回のテーマはどんなテーマになっていますか。
はい、今回はですね、人材採用と育成はプロサッカーチームから学びなさいというお話をさせていただければと思います。
はい、確か長谷川さんサッカーお好きなんですよね。
そうですね、はい、
ですね、はい、ということでどんなお話になるんでしょうか。早速お願いいたします。
はい、今回はですね、やっぱり、これもやっぱり中小企業の、経営者とか人事に関連する仕事をされている方向けに、お話しできればと思っておりまして、
はい、
よく中小企業あるあるで言いますと、例えば人材を採用しても、すぐ辞めてしまう、早期離職する、定着しないっていうことだったりとか、なかなか人が育たないみたいなことですね、こういうあたりが結構大きなその人事のテーマとして、悩みとしてですね、あるわけなので、そういうところを、じゃあどうやって人材の採用とか人材の育成の体制を作るのかっていうことの、材料としてですね、もちろん他者から学ぶことも純粋にそれでいいとは思いますし、本から学ぶこともいいとは思うんですけども、実際にですね、かなりのこう成長を遂げているこう J リーグ、日本のサッカーチーム、プロチームとかですね、世界もまた見てみると、世界の、チームにおいてもですね、どうやってプロ選手を育てていくのかっていうことをですね、いろいろ研究してみると、意外に人材育成のヒントっていうものがですね、学べるんじゃないかなというところであります。
プロサッカー選手の育て方がこうなかなか参考になるのではないかということですね。
そうですね。
はい、具体的にはどんな感じになってるんですか。
はい、ですね、プロサッカーチームも、大きく分けると、非常にお金を持ってで資金力がある、いわゆるあとは歴史もあるようなです、ね、ビッグクラブと言われているチームもあればですね、逆に新興勢力でまだまだ資金力もですね少なくて、それから歴史もそんなに浅いっていうようなチームなんかがあって、だけども新興勢力で結構いいチームになってるとかっていうチームもあったりするんですよね。でどちらかというと私は新興勢力であり資金がそんなにないような、クラブチームであり、でも活躍できているチームっていうのを研究するっていうのが一つかなと思っております。
そういうチームはどんな仕組みがあるんでしょうか。
やはりですね、資金がないっていうチームっていうのは、例えばトップチームで、例えばこう外国人籍の非常に有名な選手をこう引き抜いてくるっていうこと自体が、資金力がないので、なかなか難しいわけなんですよね。
そうですよね。
で、有名な選手をなかなか引っ張ってこれないっていうことは、そうすると、若い人たち、高校生の年代、中学生の年代、小学生の年代の人たちを、どこからこうセレクションして持ってくるかとか、その若い世代のところのチームに引き込んでいく、これ、まさにリクルーティングなんですけども、
そうですね、
リクルーティング、人材採用っていうところの観点で、引き抜いていく、でそれでいて、若い人たちを育ててトップチームに上げていく、そういう流れをよく見ていくっていうことですね、これは。
全くサッカーチームと企業の採用って別物かと思ってたんですけど、そういうふうに考えると似てるんですね。
そうですね。例えばその、小中高の年代で、リクルーティングするっていうことにおいては、やっぱりこう、情報網があるってことも大事ですし、あと実際現地に行ってプレーを見ていくっていうこと、でそれで誰もが知る選手というよりも、意外にこれ知らない選手だったんだけど、この選手は多分こううちのアカデミーに入ればとか、どんどんどんどんそれを引き抜いていく、 もしくはセレクションに来てもらえるような流れを組んで、優秀な選手たち、まだ未発掘の選手をですね、見抜いて発掘していけばですね、強いチームになるきっかけとして作れるっていうところはあったりしますね。
ああ、そういえば聞いたことありますね。私の住んでいる近所のお子さんもですね、サッカーチームに入ってて、試合に行ったらある日なんかスカウトされて、どこどこチームの、ユースチームの今度セレクションを受けるんだ、なんてね、話を聞いたことあるんですけれども、まあそういったのが、企業のスカウトとかと似てるってことですね。
そうですね。そうですね。
サッカーチームで実際そういうふうに、やり方を工夫してきて、無名だったっていうか、まあ、あまり資金力のないようなチームがどんどん強くなっていったっていう例も実際あるんですか？
そうですね。まあ、日本で言うと、今もそうですけども、川崎フロンターレなんかが、非常にいい育て方をするチームだなと思ってますし、まあ、あとは、柏レイソルとかもですね、
聞いたこと
非
あり
常
ます。
に、優秀な選手っていうか、トップチームに挙げているような選手とかも育ててますし、あと、まあ、今回、まあ、ワールドカップ予選、最終予選のですね、ところで、若手を、結構抜擢をしているんですけど、日本代表チームにですね。で、そこの輩出元というか、もともとどこに所属していたかっていう選手を見ると、まあ、FC 東京から選出されてる選手が多いんですね。で、まあ、FC 東京の若い人たちは、FC 東京のトップチームの選手だけでなくて、アカデミー出身で一応所属は FC 東京なんだけど、例えば、岡山所属だったりとか、まあ、他のチームの所属とかの選手はいるんですけど、所属は FC 東京というですね、FC 東京じゃ試合にちょっと出れないから、他のチームで修行しているっていう人たちもいるんですけど、結構修行先で活躍してるから、将来 FC 東京に戻った時にはまた活躍するんじゃないかなとかですね。
なるほど、そういう仕組みがいろいろあるんですね。
そうですね。
今、名前を挙げていただいた川崎フロンターレとか柏レイソル、FC 東京っていうのは、いわゆるあれですよね、J リーグが発足した時には、いなかったチームですよね。
そうです。
まあ、だんだん力をつけて、今はこう上がってきてるっていうことで。いや、サッカーチーム、サッカーの試合とか、私なんかジャパンの試合ぐらいしか見ないんですけれども、そういった観点から見てみると面白いですね。
そうですね。そうですね。
ああ、この選手はどこどこの選手なんだとかね。どこどこユースから上がってきた選手なんだっていうことでね、ちょっと注目して今度見てみようかなと思います。はい。ということで、サッカーがお好きなね、長谷川さん、今回はより熱が入ったんじゃないでしょうか。楽しいお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。それでは、次回の配信もお楽しみに。長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
社会人事部長。